前の母ちゃん宮川勝です。悔しかったですね。日本、2-0 でリードしていながら延長に入る直前にロスタイムで、3点目を取られて負けてしまうという非常に残念な流れ、日本国中みんながまあ悔しいなという思いをしたことでしょう。それにしても濃密な4試合を、経験して、我々は何だろう、誰に何と言われようとグループリーグ突破するんだという意志の強さを、感じるのも、素敵な体験だったし、ね、それを、かっこ悪いという人と、ベン・メイブリーみたいに、戦術として正しい、それができるようになった日本は本当に素晴らしいという評価を得ているのも、成果だったし、そういう世界を知ったことも僕も成果だったし、ボコボコに殴り合うサッカーの面白さも、痛感したし、ジャイアントキリングっていうのがやっぱ一番サッカーは魅力的なんだなっていうことも、痛感したし、結局キリングはできなかったけれども、乾が6月30日まではベティスじゃなくてエイバルの所属なんだよね。なのでこの試合の前に、かっこいいシュートを決めた乾、はまだ在籍しているのはエイバルということになり、エイバルというのはリーガ・エスパニョーラっていうスペインリーグのビッグクラブ、バルセロナとレアル・マドリーっていう巨大、サッカークラブが2強として君臨する。でそれ以外は、まあ、シメオネのアトレティコ・マドリーが検討はしているもののちょっと差が開く、リーグで、その中でもエイバルはもうホームスタジアムもめっちゃ小さくて陳腐なダサいところにあるような田舎のクラブなんだけれど、そのエイバルのクラブの歴史上初めて所属選手でワールドカップで得点をした選手になったのが乾なんですよね。で今回ギリシャ戦が終わった直後にエイバルの公式ツイートで、我々は乾を誇りに思いますと、ベティスの皆さん、これからどうぞ乾をよろしく、タカをよろしくお願いします、タカのサッカーを存分に楽しんでねって、私たちは、あなたを誇りに思いますと、そういうようなことをツイートしたんですよね。でそれに即座にベティスがメンションで返信をしていて、乾が素晴らしいサッカー選手であることの全ては、あなた方のおかげですと、エイバルのおかげですっていうことをなんか書いてありましたね。それそういうやり取りを見てキュンとしたり、あとワールドカップの、スタッフ関係者が日本の、ロッカールームが異様に綺麗でやったことをツイッターでつぶやいてて、写真付きでつぶやいてて、でそれはまあ褒めてるんだから写真載せちゃっていいだろうっていうことだと思うんだけど、まあ見て感動して、なんか有名ホテルのエントランスぐらい綺麗になっててね、その写真に載せられているのは、完全に綺麗に整頓されたロッカールームで、塵一つなくゴミもなく、カードで、ロシア語でありがとうって書かれた紙が立ってる一枚の写真なんだよね。でこれは世界に誇るべき模範中の模範のチームだろうというふうに、ツイートで書いてあった。 その中にはそれはそうだよなっていう部分でもあるんだけど、94分で3対2で2点リードした状態からギリシャに負けているにもかかわらずっていうニュアンスがやっぱりあって、それもそうだと思うんですよね。まあ日本のサポーターがね、スタジアム見に行って、でその後掃除をするっていうことをして、でそこからセネガルもそういうことをするようになったり、ファンのサポーターの間でも礼儀マナーというものが見直されるようになったのはすごいいいことで、当然、まあ、こういう選手だから、そういうふうな部分が広まっているんだろうなっていう、すごいいいことですよね。試合そのものは最後の、コーナーキックをなんでキーパーに取られるようなのを出しちゃってるわけ、バカなんじゃないのみたいな感じで本田のことを、攻撃するネットの意見も、日本国外からは見受けられるんですけれど、でも僕らは知っていたので、延長には絶対に行かないで点を取りに行くっていうね、延長には行かないで蹴りをつけるっていうことを何しろ意識していたっていう、そういう西野監督のね、やり方を知っていたので、本田たちが練習中に一応 PK の練習しとこうかっていう話をした時に、いやしなくていい、西野監督はそんなしなくていい、メンタルでちゃんと蹴れるかどうかっていうのはその状況にならないとできないことだから、そんなこと練習しなくていいと、それよりは90分で蹴りをつける、そのぐらいのつもりでいろっていう、絶対に勝てっていう、そういう感覚で、いたみたいなんだよね。まあだから、ゴールキーパーにパッと取られるようなことをやってるなんてバカだろうと、ショートコーナーで時間使って延長戦に気合い入れるっていう方がいいだろうっていうことだと思うんですけど、その世界の論調は、まあ、日本があれだけ前半にね、アザールだとかルカクだとかに振り回されて、もう大迫たちも、ね、全員で戻って守備して、で全員で上がって攻撃するみたいなのを何度も何度もアップダウンを繰り返して疲弊しまくってる状態で延長に行ったら、それはそれは心が折れなくても体がもう動かなくなって、でやられるのが見えていたっていうふうに本人たちも感じていたんだろうし、ここで絶対決めてやるっていう気持ちが本田の中にあったから、ああいうことになったわけで、まあ唯一残念なことをあえて言うなら、キーパーに取られた後の一瞬あっていうふうに止まってしまった感じ、出足が遅かったっていうことと、今だっていう、ここだっていうベルギーの集中力が、あそこで全員がものすごいフニャチンからビンビンに勃起してるポコチンになるかのごとく、一瞬にして熱量がガッと上がって一気にカウンター行くぞっていうふうになったことで、あれだけストレスフルに、強いられていたアザールも脇へピューッと急いで、つまり主役の座をもう譲ることを分かった上で脇へパーッと走る、ルカク真ん中にいるのに来たやつを、まあ、状況で普通に考えたら打ちたいに決まってんだけど、あえてスルーするで決めるっていう、なんかね、1枚も2枚も上手なんだなっていうようなことを最後の2秒ぐらいに痛感させられた感じだったんではなかろうか、だけど面白かったですよね、圧倒的に。あんなね、強行なんか国がビビってる様子をね見るのは本当に気持ちよかったもんね。でもね、これいけんじゃねえってみんなが思っちゃってた分だけ、やっぱ最後は悔しくて、で悔しがってる人たちを見てまた僕らも悔しくなるっていう、庄司がね地球をバンバン叩いて悔しがっていたのとか、乾がワンワンね泣いていたのとか、やっぱ印象的で、なんだか知らないけど長友はすっごい清々しい感じで、それもすごかったなと思ったけど、まあ乾のベティス でのね、生活も楽しみにするし、これから見たいなと思うし、学も、まだまだね、いろんなことができない。あんなにね、セルヒオ・ブスケツみたいにね、あのペップ・グアルディオーラの現役時代みたいに中盤の底でね、タクトを振るうっていうことがあんなにできる人なんだっていうのがすごい新鮮だったし、それでも本人はボールロストも多かったし、今回は体調が調子が万全ではな、完璧とは言えない部分があったところはちょっともどかしいというコメントをしていたらしいですが、試合後に当然仕方ないんだけどどうでしたかとか、2対0でやってた時はどう思ってたんですかとか、まあ仕方ないんだけど、そのね、質問を浴びせるのがもうかわいそうで仕方なくて、僕はちょっと途中でっていうかすぐ切っちゃいましたね。切ない表情で西野監督も長谷部も全然気持ちの整理がついてない状態でバンバンやつぎばやにね話しかけられて、ちょっといじめを見てるようなそんな感覚になってしまってね。それでもちゃんと応対するっていうところが素晴らしいし、西野監督はねしばらくは出てこれなかったんですよね、メディアにね。あ、そのこともロシアのロッカールームが綺麗だったよっていう、こんなすごい国あるっていうツイートをした女性のワールドカップスタッフの人も言っていました。94分に逆転負けを食らったのに、それなのにメディアの対応もして、ロッカールームをこんなに綺麗にして、我々スタッフにロシア語でありがとうと書いた紙を、カードを残して帰っていった、最高の見本のようなチームでしょっていうね。そう、いや、西野監督はね悔しそうに唇震わせて、メディアの対応してましたね。ああいう時なんかね、別に芸能リポーターとは思ってはいないけれど、アスリートにね、試合直後に、大一番の直後にインタビューしなきゃいけない人っていうのもきついなっていう。ともあれ大感動ありがとうございました。僕は個人的には3時のキックオフまでに起きていられるかどうかっていうことを調整するために、この数日間鬼のように仕事を調整してきたので、すでに3時の段階で起きてただけで、自分の中での仕事は9割5分終わったような感覚になっているっていうですね。もう起きてたっていうことだけで、キックオフを寝ないで迎えたっていうことだけで、十分自分の中で満足度が非常に高くて、もうこのまま見ながら寝落ちしてもいいやぐらいな感覚だったんだけど、まあ寝ることもできないような圧倒的に感動的なエキサイティングな試合を展開してもらって、サッカーファンとしてはすごい嬉しかったですし、この戦い方であるならば、僕はすごい良かったなと思うのは、この戦い方であるならば、グループリーグ最終戦の最後の10分間でボールを回して、何やってんだよこいつらっていう、恥ずかしくねえのかよスポーツマンとしてみたいな、ガタガタ言われた、言ってた人たちも、これなら満足してもらえるだろうと、これなら恥ずかしくないだろう、変な負け方したらね、あの時あんなボール回しして してたしねみたいな感じで言われちゃうけど、もうそれをね全然補って余りある作戦でしたけどっていう、卑怯っていう感じも全然ないところがね痛快ですよね。そしてある、サッカーファンがツイッターでつぶやいていたのは、僕もその通りだなと思ったんですけれど、VAR がまるで言及されなかったということ、つまりフェアプレー精神にどれだけ乗っ取ってた両チームだったのかっていうこと、それがすごいいいことだと思いますよね。PK を絶対与えないぞっていうことももちろんだし、でそれがその通りになってたし、 PK 与えるんだったら点取られた方がいいっていうフェアプレーレベルの高さにすごいなと、それであんなにねいけるんだからすごいなと思うよね。だってその前のブラジルの試合とかはさ、だって球拾うふりしてネイマールの足踏んづけてたりするんだよ、だって別に踏んでませんけどみたいな感じで、そんなずるっこい何でもいいから勝ちゃいいんだみたいなことをね、いろんな国がやってると、それは日韓ワールドカップの韓国みたいにね顔蹴ったりとかね、それはするよっていう、そういうことしちゃダメなんだよっていうのを、対局を行く日本人として非常に誇らしい 要素は VAR がまるで言及されなかったということも、あると思いますね。